リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第38回お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
さあ38回やってきましたけども、
はい、
コマシーさん、もう僕アンカーマンなんですけども、そんなテーマとかね、アンカーマンとかね、
うん、
どうでもいいよね、もうね。まず喋んなきゃいけないことがあるじゃない。
はい、そうですね。まあじゃあ、はい、トマト屋さんがアンカーマンだけどかさらいまして、
はい、
はい、まず告知からですね。
はい、
はい、前回のリンゴは踊るされど並ばずでもご紹介しましたポッドキャストック2014のその後の情報でございます。
うん、そうですね。なんかやるよっつっただけだったんで
、まあ、まずね、復習も兼ねて一からご説明しますと、はい、まず日時は2014年の6月7日土曜日ですね、うん、場所は秋葉原ハンドレッドスクエアクラブというところで公開収録イベントを行います。
はい、
出演番組は我々リンゴ踊るされど並ばずとハイスピードアップルシーズン2、
うん、
そんないプロジェクト、そしてユーマグポッドキャストが現在出演番組として決定している状態です。
うん、
でチケットの方ですね、前回の時にはチケットの話なんて一切してなかったと思うんですけど、うん、あのチケットの価格と枚数と発売日と全て決定いたしました。
お金取るのかい。
お金取るよ
お金取る話は一応してたんじゃねえかな。
お金取る話はしてたよ。
そうそうそうそうそう。
ケイタロウさんからも取るからね。
あ、俺
は
あの持ち出し
持ち出しあるんだ。
確か出演者は一人2万円だったっけ。
そうだね
そんな傷口が開くだけっていうやればやるほど
それは冗談として
赤字、
は
い、赤字でね
まあ別にね、儲けてるわけじゃないからね。
そうですね、うん、まあ、あの懇親会のお話からまずしましょうか。
ほいほい、
はい、まず懇親会の場所がですね、
うん、
浅草橋の駅前にあります世界の山ちゃん、うん、浅草橋店、
うん、浅草橋でね、わざわざ名古屋料理を食べるという、
名古屋料理を食べると、はい、まあ、東海地方そんなに人来ないはずなんで、
うん、まあ、あとでも山ちゃん結構関東にもあるけどね。
関東はそうですね。ただまあね、うん、地方からもし来る方いらっしゃったら、意外に地方だとそんなに多くはないと思うので、
なるほど。
俺行ったことないんだけど、どんな店なの？
どんな店？
うん、あ、もう店員さんが全部山ちゃんっていう名前の人
山ちゃんしか採用されない。
だからもう山ちゃんって呼ぶとみんな振り向く感じの。
ややこしいな。
山ちゃんしか入れないんじゃないの？それは大丈夫。
それだともうさ、60枚売っても誰も入れない。
そうだね。2、3人しか入れない。
そう。
まあ2、3人いるんだ一応でも。で、世界の山ちゃん浅草橋店で開催します。はい、で、うん、チケットのお話に戻りますと、まず公開収録のチケットですけども、うん、こちらはまず料金が2000円、
うん、
で枚数は100枚でございます、はい、
うん、
で今言った世界の山ちゃんでやる懇親会のチケットがお値段が5000円、
うん、
で人数が60人ですね、60枚、
うん、
で発売をします、うん、もうこれ以上はもう追加とかやらないからね、まあ、あまりにも売れなかったら当日券っていうのが出るかもしれないけど
まあだからもうこのね、
そうだね、
3桁売りたいですね。売りたいというか来ていただきたいですね。
まあ、
う
ん、去年なんとか3桁行ったので、今年もなんとか3桁行ってくれると非常に嬉しいんですけどね、
うん、そこの君、はい、
今聞いてる方々、
そう
していただければと。あと山ちゃんね、あの全然山ちゃんしか入れない店とかじゃなくて、
うん、
手羽先が有名な。
そうですね、
手羽先なんだ、うん、
手羽先が有名でですね、これが結構スパイシーで美味しいんですよ、
うんうん、
おー、ビールに合いそうだね。
ビールに合うと思います、うんうん、あ、で、そう、ビールに合いますと思い出しましたけど、今回はまああのコースメニューなんですけども、あの飲み物に関してはもう飲み放題でございますので、
うん
うん、まあ、ビールしかり日本酒とかもあるのかな、よくわからないけど、うんうん、まあ、何でも飲み放題のやつにしてますので、
うん、
ほどほどには飲んでほしいんですけども、うん、あのお好きなものを飲んでいただければと思います、
う
ん、
楽しみだね。
そうですね。で、チケットのですけども発売日も決まりました、うん、つい先日、はい、この収録をやるちょっと前に決まったばっかりなんですけども、
うん、
4月の12日土曜日と夜ですね、21時から発売をします、
うん、夜9時から
販売、夜9時からですね、販売開始ということなので、うん、これ今回ね、あの WWDC と違って抽選じゃないからね、早いもん勝ちだからね
WWDC のほら値段で言ったら100分の1とかだよこれ。
そうですよ
速攻売り切れちゃうね。
速攻売り切れますよだって WWDC の翌々日ぐらいにやるんだから、うちらイベント。
そうだよね、
そうか、その週か。
そうですよ。 むしろ WWDC ですよこれ。
ああそうだよね、
我
々もはや WWDC の日本版といっても
過言ではない。日本版ですよね
本当
に。
うわ忙しいなその情報収集
あれ俺戻ってこれるかな WWDC から。
行ってんの
行ってんの。成田の青函で止まってるだろ、う
ん、足止め食らってきた。
出国できませんっつって叫んでる感じになって
出国できないから仕方なくポッドキャストに行ったみたいな、ね、
うん、おい仕方なくてどういう意味だよ
聞き捨てならない
聞き捨てならないよ
確かに。
で、チケットの販売ですけども、うん、昨年も利用したですねチケットサイトで、うん、PTX っていうチケットサービスサイトがあるんですけども、うん、今年もですねそちらを使ってチケットの販売をします。で支払い方法に関してはクレジットカード各種使えますし、あとペイパルでの支払いとかもできますし、あとローソンとかファミマとかコンビニ決済のほか、あとネットバンキング系ですね、そちらも使えちゃうので、まあ大体皆さん何らかの方法では簡単に支払いができると思いますので、かなり購入はしやすいかなと思います、
うん、なんかねこういうのだとやっぱクレジットカードがないと買えないとか結構、ね、そうですねありますからね、
はい、
コンビニ使えるのはねいいよね。
そうただコンビニはちょっと気をつけなくちゃいけないのが、チケットコンビニ払いにしちゃうと数日中に払わないと自動キャンセルになっちゃうので、
うんうん、
はい、
そこだけじゃ気をつけて、
ね、そうですねそこだけ気をつけていただければ。去年結構あのチケット買ってコンビニ払いにしといて満足してチケット支払わないで、うんうん、あの支払いをしないでいつの間にかキャンセルになってるっていう現象の人が何人かいらっしゃったので、それちょっと
ね主催者側的にはメンタルに来るよね。
そうですね、
あ10人売れたと思ったら9人キャンセルみたいな感じ。
去年はね本当そうだったんで、はい、去年
そうなんだ。
去年も同じくですね、うん、夜の21時ぐらいからやって、うん、結構こうガッといったんですけど、
う
ん、4日後ぐらいにガッと減ったんだよね急に
あその一定期間内の支払いがそうそうそう、
なるほどね、
しなかったことによって、うんうんうん、でもそっからもうあの胃が痛い状態がずっと続くっていうね
あと何十も枠があるよみたいな。
そうそうそう。
ピリピリピリピリしちゃってね。
ピリピリしてるよ本当に。まあまあまあさっき言った通りね、万一売れなかったら慶太郎さんの持ち出していくからね今年
は、ね。僕から優先的なんだ。優先的に。その割り勘じゃないんだね。
っていうことで12日ですね、4月の12日の21時から発売します、うん、先ほど言った通り早い者勝ちなんでね、うん、本当に来たいと思ってる方がいらっしゃったら早めに、
うんね、誰がね、はい、今回はあの1番をゲットするかね。
あそうですね、
分かんないでしょ、分かんのか、
あ一応はい。
ちなみに昨年って分かんない、あの編集で切るかもしれないけど1番とか誰でしたっけ。
昨年はですね、うん、女性だったと思います、うん、
あ本当ですか、
はい、うんうん、カットしてカットした方がいいかもしれないけど、
うん、僕も知ってる女性ですかね。
そうですね、慶太郎さんも知ってますし、
はい、
トマト屋さんも知ってる女性の方ですね。
わかりました、
1番
でございます。あの人ですね、
はい、そうですね
次行きましょう、
はいはい、で秋葉原ハンドレッドスクエアですけども、うん、まあ、前回も言った通りね、去年やったパンダスターと違ってですね、うん、エレベーター完備してますので、
う
ん、はい、足腰弱った皆さんでも十分
息を切らすことなく、
はい、いただきます、うん、ちなみに山ちゃんもエレベーターあるからね。
ああそれでかいね。
でかいですよこれ。何あすいません原稿見て笑っちゃった、この絶壁の喫煙所笑っちゃった、ちょっと、
はい、おタバコをね吸われる方にね一応喫煙所が用意してあるんですけど、
はい、
うん、
まあ絶壁でしたね。
絶壁です、あのね、うん、6階、フロア7階6階、とりあえず上ですよね、まあ、まあ
ちょっと割と上目の階ですね、
上目の階の非常階段が喫煙所なんですよ、
うん、
で野ざらしなんですよ要は
結構ね柵が低いんだよね。
柵は低いんですよ
非常階段だから、
はい、うん、あれは、まあ、場合によっては落ちるよね
最初とね最後の番組若干減ってたらちょっとね、
そうですね
気になっちゃって喋れないよね多分
だからもうあの番組を公開収録始めるときには、
はい、
うん、左右のお客様いらっしゃるでしょうかっていうなんかいろんな確認をしてから、
そうですね、
やらないと
長距離バスのあのパーキングアウトみたいに線香取らなきゃダメか。
あそうですね、
危ないですね、
うん、本当にタバコを吸うスペースはきちんと用意はされてますので、うん、まあ、あの本当に落ちないようにだけしながらですね、うん、タバコ吸っておいただければと思いますので、う
ん、確かあれだよね、昨年のポッドキャストとかは休憩なしで確かぶっ続けやったけれども、今回確か休憩の時間途中挟むんだよね、
はい、あ挟みます。そうですね、時間のご説明を、
う
ん、
そうそう、タイムテーブルがまだね、はい、正式には出てないので、
まだアップはされてないんですけども、うん、一応あの会場とか開始の時間で言うと、うん、秋葉原ハンドレッドスクエアクラブの公開収録の方に関しては朝の10時で開始が11時ですね、
はい、
あとお昼休みを1時間ぐらい途中入れたりしながら、うん、夕方の5時まで公開収録イベントをやるという流れです、
うんうんうん、
なるほど。懇親会の方に関しては18時からですね、夕方の6時から21時夜の9時までの3時間を、
うん、
予定してます。まあそこは本当に食べて飲んで、うん、まあ慶太郎さん からかって遊ぶだけな
ので3時間もやるの
3時間も
3時間やるの
3時間も
3時間もからかられてんだ、
はい、もしあれだったら慶太郎さん、あの山ちゃんで成田エリステの収録やってもいいよ。
やろうか。
まあ言ったね、今言ったよね、
言ったよね、って成田の情報を浅草橋でお届けするかい、
うん、やりましょう。誰も得しない。
なんでまあまあね、成田の情報が、聞きたい方は、うん、あの慶太郎さんの近く陣取ってもらえればと。
そうですね、
そうだね、うんうん、はい、気が向いたらやりますよ。
はい、あとはちょっと我々やるかどうかもわからないですけども、あの、うん、番組によっては物販とかもやる予定がございます、うん、はいはい、
昨年同様、
はい、そうですね、並ばずは全くやってないから多分やらないのかな、うん、やるのかな、
まあ、ちょっとね、
やらないのかな、
当日まで慶太郎さんが粘ってくれるとは思います。
あ、俺か、物販担当か。
まあ俺ら作れないからね、
そうですね、その技術は
何 も、ね、何もクリエイトできないからさ、
そうですね、
僕らはただただ喋るだけね、
うん、あの提案はできるよ、うん、作らないけ ど
提案っていうか、まあ作れよっていう命令ぐらいはできるけど、
そうですね、
そうかそうか、
全く形にできないんで、
は
い、
じゃあ逆にやるかどうかわからないけれども、はい、リスナーさんもこんなのがあればいいなっていうのがあればね、一応メールだけは。
そういうの言うとね、うん、できなさそうなやついっぱい来るよ多分。
いやだからやるとは言ってないよ。ただ聞きたいだけっていうだけ。
聞きたいだけ、要望を聞くだけ、
要望を聞くだけ聞いて、はい、まあや
る、ね。なるほどね。タコ揚げのタコとか作ろうぜ。
なんで6月だ。せめてなんか1月
せめて正月近くだよね。
ほら正月にあんなキラキラしてるのを飛んでたらなんかめでたい感じがしない？
まあなんかね、梅雨時でしょうから傘とかもいいかもしれないですけどね。
そうですね。うん、というわけで、はい、ポッドキャストック2014、皆さん本当にお待ちしておりますので、うん、
はい、
はい、当日来ていただけるの、
会場で僕と握手、
あ、慶太郎さんと握手、無料です、
うん、無料です、はい、
無料でできますので、
はい、
はい、お待ちしておりますので、
お越しいただける、はい、いや、もうそんな話はどうだっていいんですよ。
え、何何
いや、どうだってよくないな、これ非常に大事な話だったんでね、
これおしまい
でしょ、おしまいじゃないよ、このまま30分やるわけじゃないんだから、
も
ううちはね、
仕事終わっても
リンゴは踊るされど並ばずなんだから、たまにはやっぱりリンゴの話をしないといけないわけですよ。
ほうほうほう。
だこの前僕が作ったリンゴケーキの話をあと20分間しようと思うんですけど、うん、
青森さん、どうせまずかったんだろ。
え、何、2人して突っ込むから分かんなかったよ。同時になんか青森さんとまずかったんだろって言ったの全然聞こえなかったよ今。混ざっちゃってもうわけ分かんなかったよ。
で、何、
まああのね、多少リンゴの話はねしとかなきゃいけないというわけで、
うん、
ついに買いました。消費増税がやってくるってことで、うん、3月中にですね、
はい、
Mac mini をやっとの思いで買いました。
ほうほうほう。それは個人？
会社にはね、もうずいぶん前にね、うん、iMac をちょっと3台ほど、
おお、そうだ、
入れました。ほら、あの、Mac mini が一応、あ、Mac mini じゃない、Mac Pro が一応ね、出たには出たんですけど、うん、なんか納期がさ、
あ、そうだね。
すごいなんか2ヶ月待ちとか。
そうだね。うん、今はどうなんだろうね、最近。
今もでもなんか割とすんなりは来ないみたいですね。
やっぱ来ないんだ。
まだまだね。ってのもあったりとか、うん、あとはまあちょっとコスト的にもわざわざまあ Mac Pro を入れるのはどうなん
だ、まあそうですね、
ディスプレイとかもね用意しないといけなかったりするんで、うん、もう職場用には iMac を3台ほど入れまして、
はい、
うん、まあでもサクサク動いてるかな、27インチ、
お、結構、あ、でも映像編集でも十分いけるんだ。
いけますね、まあ、メモリだけしっかり積んどけば動くみたいですね、
うんうん、うん、
ただ27インチはねでかい、
うん、
慶太郎さん iMac 買ったんでしたっけ。
あ、僕ね、うん、そうですね、昨年末12月に iMac 買いましたよ、うん、念願の
20?27
インチ、
でかくない、あれ
でかいね、
うん、
いや、
その前は27だったんだっけ、その前はもともと持ってたよね、今回初めてでしたっけ、
今回初めてですよ。
あ、そうなんだ、
うん、マック歴まだ短いですからね、言っても
3日ぐらいかい、
まあ、3ヶ月ぐらいかな。
あ、本当
3日はね、あのサーフェイスだからね、ケイタロ
ウ。あ、そうだね、
それは今度話して、
どちらかあるからやめよう、それは
今日は俺のマックミニの話をさして。
あ、サーフェイスもう届いたの。
届いた届いた。
あ、本当、
俺のマックミニの話をさせて。
いいよ、サーフェイスの話しようよ。
サーフェイスはいいよ、リンゴの話をするつけるだろ。そんなわけで Mac mini をですね、3月の何日だ、十何日で買ったのかな。
あ、間に合ったんだ、
うん、増
税前、まあ、買いました、3月中に買いまして、
はい、
だ今回、まあ、Mac 基本的に Apple ストア、
はい、
まあ、オンライン含め店舗だったり、
うん、
まあ、いわゆる公式の Apple ストアで買うことが僕も多かったんですけども、
はい、
今回はですね、この買う Mac mini、
はい、
もうね2012年モデルなんですよ。 今現行版が
現行が2012でしたっけ。
そう、全然アップデートされてないわけ。2012の10月末とかに出たモデルなんですね。
あ、そうなんだ。
で、次のが出る次のが出る、いわゆる2014が出る2013が出るってずっともう去年の夏ぐらいから、うん、来週には出る来週には出る来週には出るってね、
うん、出る出る詐欺だね。
そう、出る出る詐欺で、うん、俺たちの来週は来月かみたいなわけのわかんない言葉がねいっぱい飛び交ってたんですけども、うん、もう我慢ならなくなって2012を買うことにしたんですけど、さすがにちょっとねそのもうまあ、言うたら型落ちみたいなモデルですよね、
うんうん、
なんでそれをそのまんま公式で買うのはバカらしいなと思って、
はい、
量販店行ってきました。
ほうほうほう、
家電量販店、
はい、
今回はですね池袋、
うん、おや珍しい、
ね、池袋もうそう珍しい、池袋に存在することが僕珍しいんですけど、ね、うん、秋葉原を通り越して池袋に行きました、
はい、
でもなんか秋葉原って全然マックって安いイメージがないんですよね。ヨドバシも基本的に定価ですし、
あ、まあ、価格はそうですね、うん、地域によって大体合わせちゃいますからね、
うん、ヨドバシもあとソフマップもあるんですけど基本的に定価にまあポイントがつくかなどうかなぐらいなんですね、秋葉原って、はいはい、それに比べてね、池袋は素晴らしいね、あの駅前にデーンと山田電機日本総本店、う
ん、はい、
ほう、あそこがデーンと構えてるすぐ横に、
うん、
ビッグカメラがあるのね。
そうですね、
びっくりしちゃった、あの立地というか、
はい、
本当にすぐ横にあるんですね、
すぐ隣にあるのは池袋のパソコン館かな、多分。
そうそうそうそう、あの、なんだっけ、ビッグカメラのなんか全体的な店舗みたいなのは道の向こう、
そうですね、あっちが池袋本店ですね。
山田電機の同じ並びというか本当一軒横ぐらいのところにパソコン館はあって、
そうですね、
なんでそこ と、山田電機の総本店のマック売り場と、うん、ビッグカメラのマック売り場、うん、コンピューター館を2往復して買いましたよ、
はいはい、すごいね、行ったり来たりして。
そう、行ったり来たりして、僕が買ったのがマックミニの 2.3GHz クワッドコア、
はい、
コア i7、
うん、
でハードディスクは 1TB、
2012っていうことは、うん、中 P は IB ブリッジかい
ですね、全然、
ハズベルじゃない
です、ハズベルじゃないやつです。で 4GB のラムっていう、まあ何でしょう、アップルストアでいうとこの上下の上の方、
うん、
あそこ2ラインナップしかないんで、
そうですね、
いわゆるメインのもの、
上の方のグレードってことですね。
そう、上の方のグレードを探してって、ヤマダ電機では、
うん、
最初ね7万5800円だったかな、
ほい、
うん、7万4800円かな、うん、にポイント 15% つけますって言って、うん、ちょっと隣も見てきますって言ってビッグカメラに行って、うん、でビッグカメラに行ったら、同じく7万4800円でポイント 15% って言われたんですね、
はい、
うん、そうですかっつって、同じだったんで、
うん、
じゃあ山田行ってみようかなと思って、うーんって山田に行ったらもうそれ以上引けないと、
はいはい、
でまあしょうがねえかなと思ったんですよ、もう Mac なんでね、うん、そんなに値引きもできないし、74,800円でまあポイント 15% ですからね、1万円ぐらいは、
ね、昔は Mac なんかポイントつかなかったからね。
そうそうそうそう、
つかなかった時あるんだ。
つかなかった、うん、
で山田僕びっくりしましたもん、 15% って何と思っちゃいましたもんね、
はい、
うん、でじゃあ買いましょうかって思ったら、あんだけ接客しといてよ、
うん、
在庫ないって言うんだよね、
お
最初に言えよと思うんだけど、
だよね、
やっぱりなんか僕土曜日に行ったんですかね、なんか割と金曜日に入ってきて、
うん、
週に1回しか入ってこないらしいんですよ、なんかマックは、あそこの店舗は、
うん、
少なくとも、
うん、
で金曜日だかに入ってきて土日にもう出ちゃったりすると、やっぱ土曜の僕土曜の夜に行ったんで、
はい、
金曜日と土曜の昼間までに出ちゃっててもうないですって言うんですよ、マックミニが。であと1週間経たないと来ませんって言うから、
うん、
山田を後にして、
うんうん、
でビッグカメラに行って、
うん、
まあ、在庫がなかったことは伝えずに、
うん、
いやまあ山田さんも結構頑張ってくれて7万4800円だったんですよねって言ったら、
うん、
ちょっとあの奥の方に入ってかれまして、
はい、
店員さんが、
はいはい、
あの多分偉い人に確認に行ったんでしょうね、
そうですね、多分主任、フロア主任とかと話してますね、
7万4000円にポイント 15% で、
ほうほうほう、
ポイント 15% なんで1万1100円相当、
うん、おお結構つくね、
ポイントつけていただいて、
いけるもんだね、
うん、いけましたね、当初よりもだからまあ1000円近く減って800円か減って、
うん、
でもちろん在庫もありますということで、
うんうんうん、
その場で手渡ししていただきまして、
うん、
購入いたしました、ちなみにですねこのビッグカメラのポイントは、
うん、
後日残念ながらソフマップポイントに変換となります、
う
ん、今あのビッグカメラグループって 皆さんご存知です？
そうですね、あの、うん、ソフマップだと小島もそうですね。
そう、小島も一緒になって、ソフマップ小島ビッグは、うん、あれ相互変換はダメなのかな、相互に行けるかどうかちょっと別に確認してないですけど、
はい、
ビッグカメラのそのビッグポイントを、
うん、
そのソフマップのポイントに変換できるんです。
あ、全く
同じ利率というか手数料とか特になしで、
うん、あ、そうなんだ、それいいね。
で僕の生活圏だと、まあ、秋葉原が中心になるんで、
うん、
ビッグカメラないんですよ。
ないっすね、
存在しないから。だったら、まあ、ソフマップで使えるポイントにしようってことで、
うん、
ソフマップのポイントってさ、僕の記憶だとあのルピー、ルピーだっけ。
あ、そんな、
昔ソフマップポイントじゃなくて100ルビーとかって言いませんでした？あれ知らないか。
いや、ちょっと記憶が
わ、あ、うん、あやふやだな。ケタロさんもあんまりソフマップとかで、
ソフマップって、うん、あんまり使ったことないね。
プールポイントとなんとかルビーととかってね、ポイントがいろいろあったような。あ、これはあんまり、そうか、メジャーじゃないですね、この話は。
ソフマップ、そうですね、あんまりポイントのイメージがないな。
基本的に今もそうなんですけど、ソフマップはポイントついても 1% なんですよ。
そんなんですよね。
そうそう、
基本的に他の秋葉原のなんていうかパーツ屋さんと同じような価格帯で勝負してるので、もうあのギリギリまで、そのいわゆるヨドバシとかビッグみたいな、はい、でポイント 10% とかはつけないんで、あんまり意味がないっちゃ意味がないんですけど、でソフマップポイントに変えてもらえて、
はい、
まあ、秋葉原でいうと、まあ、いろんな店舗でやってもらえるんですけど、
うん、
ソフマップの店舗に行ってビッグカメラのカードと移行したいソフマップのカード、うん、2枚持って行って自分の個人情報とか、
うん、
ただ名義が一緒じゃないとダメですね。トマト屋の名義のか、ね、ビッグカメラカードとトマト屋名義のソフマップカード、
はい、
そこの移動は結局ね30分ぐらいで、1時間かかんないぐらいで、
うんうん、あ、でも店頭に行ってやる必要はある
ってことだね。そうですね、店頭にやって、うん、多分店頭の方がポイントセンターみたいなところに
連絡してやるのかな。
そうですね、電話してくれて、うんうん、ただ移行が終わっても別にこっちに連絡が来るわけじゃないんで、
うん、
まあ、店員さんから、まあ、多分30分から1時間ぐらいかかれば、あの、移行できてると思うんで、
うん、
まあ、それぐらい経ったら適当に店舗で聞いてみてくださいみたいな、
うんうん、
あのカードをかざして見てくれると思うんでって感じで、うん、で1時間ぐらい経って、ソフマップに参りまして、
うん、
メモリを購入いたしました。 16GB の。
お
お、今ね高くなりましたね。というか、まあ、昔が安かっただけですかね。一時期あの16ギガの、うん、8ギガ2枚、
うん、
8ギガ80ギガのカードって、うん、6000円とか7000円だった時代が、
あ、そこまで下がったっけ、
あったんですよ、うん、2012年とか。
確かに一時期メモリーが暴落してた時期はあったよね、
うん、なんかすごかった時ありましたよね、うん、あの本当に円高もね著しく、
うん、あった。
で多分あのタイの洪水かなんかで多少値上がったのかな。
そうだね、そこら辺からちょっとまた、うん
う
ん、
そうそう、ハードディスクだかなんだかもね、うん、上昇したって話、ね、価格コムとか見ると結構絶望しますよ。あの価格コムってあの昔の値段の履歴みたいなのがグラフで、
は
い、出るんですよね。それ見ると本当にその2012年の頃とか、
うん、
もう安い安い、今の半額なんてもんじゃないですよ。
ああ、そんな値上がってるんだ今は。
だからまあ Mac mini に適合するメモリをまあまあ一応探すじゃないですか、ブログとか、
うん、
まあ、Google で探すと Mac mini にメモリアップグレードとかって探すと、
うんうんうん、
今だったら7000円もあれば16ギガにアップグレードできるんで皆さんやっときましょうみたいなのがバンバン出てくるの、
うん
うんうん、あれね、ちょっとイライラするね
まあメモリはしょうがないよね、やっぱ海外のね相場に。
そうなんですよ。で僕も正直メモリ16ギガって結構な量じゃないですか、
うん、
使い切る。今だってね、小橋さんは今 MacBook Air が
8かな、今は
8ギガ
8ギガ。
ケタロウさんは？
僕のね iMac この間買ったのは、
うん、
32かな。
お、すごい。
iMac はそうだね、うん、でも32が上限だっけ、
マックスですかね。で今回僕も、うん、できれば正直できるだけお金をかけずに Mac が、新しい Mac 欲しかったんですよ、
うん、
なんで実際買ってみて、まあ、2ギガ2ギガの4ギガ標準構成でいけるんだったらそれでいっちゃおうと思ったんですけど、
うんうん、
まあね、ソフトが動かない
ああそう、
うん、思った以上に、
うん、
Mac mini 2012そのなんていうか買ってきたままの状態で、いいとこはすごくありました。僕 MacBook Pro の2010からの買い替えというか買い増しになるんですけど、いいとことしては、まあまずあのYouTube の再生、
うんうんうん、
あれ結構マシンパワーというか、
うん、
ほうほう、
なんていうか基本的なマシン性能を試される実は、
うん、
ものなのかなと思ってて、あれで最近ってフル HD ハイビジョン以上に 4K とか、
はい、
もっと画質が綺麗なやつが再生できたりするんですね、
うん、
あの登録してあれば、うん、ほうほう、その 4K 動画の再生がすごくねスラスラ できるようになりました。おう、だから GPU に多分あれ依存してるんでしょうけど、うんうんうん、結構ねあのインテルのあのなんだ HD だったかな、うんうん、意外と普通に 4K 動画はスルスル再生ができました。で、ファイナルカットプロ10っていうあの映像の編集するソフトがあるんですけど、
はいはい
はい、あれもね実は 4K 動画の編集、
はい、
結構ね標準構成でできちゃったんですよね。
へ
え、うん、4ギガでもできてて、ああできるなーと思ってたら、うん、ちょっとそのなんていうかエフェクトというかかっこよく処理をしたりとか、うん、色をちょっと色味を調整したりとか、うん、ちょっと凝ったことをするとねもう速攻で落ちるんですね。でそこはやっぱりメモリが関係してるみたいで、
うん、
16にしたらもうサクサクでした。
へ
え、大体12ギガぐらいは使っちゃうみたいですね。
時間かかるだけじゃなくてもうハングアップしちゃうってことなんだ。
あ、もう全然ですね。
へえ、
もう処理しきれない。で、うん、元々そのファイナルカットプロ10っていうのは、うん、なんだろうなリアルタイムでいろんな処理をやってく、
うんうんうん、
なんだろうな処理待ちをして、うん、なんていうかいわゆるレンダリングって言われるんですけど、
うん、
そのちょっとパソコンに処理をさせといて、
うんうん、
後からなんだろうなその結果を見る、
うんうんうん、
っていうエンコードとかやってみるっていうよりはもうその場その場で、うんうんうん、例えば字が上に映像の上に字が乗るとか、
うんうんうん、
映像自体がこうモノクロになるとか、
うんうん、
それがもうその場その場でリアルタイムにやってくっていう概念のソフトなんですね、
うん、
だからその場でできないともうなんかね機嫌損ねるんでしょうね。やめたってなっちゃうんでしょうね全然応答しなくなっちゃう。で、あとはまあライトルームってあの写真の、ねうん、デジカメの現像ソフトなんかも、うんまあ、4ギガでも全然動きましたけどやっぱ16にしたら違うね。レスポンスが全然違いますね。 あとこれ地味に大きい、あの皆さんはまあそうでもないでしょうけど僕初めての USB 3.0 機器を購入いたしました、
うん、
まあ皆さん2年以上前にもう買ってると思いますけど早いね USB 3.0 は。今までのは何だったんでしょうね。
まあ今度ね USB 3.1 が出ますけどね。
ああなんかね、うん、さらにちっちゃくなったりとか。
そうですね。
いろいろね、なる。いい加減あのなんか表裏がある規格はどうにかなんないんですかね。なんかライトニングみたいに。
あでも 3.1 はあの表裏ないですよ。
あ、うん、あいいですね。
あの双方向でさせるタイプですね。
うん、そういう規格になっていくといいんですけどね。うん、あと地味にこれも地味にいいのは、
はい、
今ほとんどの Mac でなくなってるんですけど。うんファイヤーワイヤ
ー、ファイヤーワイヤー
実は Mac Mini ついてるんですよ。
ね、トマトさん何か持ってるの機器自体は？ファイヤーワイヤー。
ファイヤーワイヤーは一応ハードディスク持ってます。
あ、それだと確かにあった方がいいね。うん、
あの一昔前いわゆるこの USB 3.0 とかまあもっと言ったら USB 2.0 が出てくる前っていうのはもう映像編集とかの要は大容量データのやり取り
も、はい、確かにもうファイヤーワイヤーですよね。
もうファイヤーワイヤー一択、うん、もしくはまあもっと上の方行っちゃうとファイバーチャンネルだったかな。なんかねそういうねもうもっと頭おかしい Mac Pro でしか動かない企画とかあったんですけど、
はあはあ、
まあそういうのもあったんですけど、それはもう完全にねサーバーとか組んでやるような、
はい、
ちょっと大規模なやつなんでまあまあそれは置いといて。
あれサンダーボルトはついてんだっけ？
サンダーボルトついてます。
あついてんのか。
1個しかついてないけどね、
うん、
ただまあ僕はサンダーボルト対応機器が思ってないので、
はい、
もうそれは普通にあのなんだシネマディスプレイの方に、
うん
出てくただのディスプレイポートとして残念ながら、
はいはい
はい、使っちゃってます。であとはなんだろうね、クロームの動きが、うん、Google Chrome ね、うん
はいはい、
ちょっとねやっぱね、4ギガラムだと怪しい。
あそう。あそう
なんだ。ちょっと僕は重く感じました。
なんか軽いイメージあるけどね。
うん、でも16ギガラムにしたら、Chrome まあ他のソフト全般もそうですけど、ソフトの立ち上がりが非常に、うん、アプリの立ち上がりは早くなりましたね。
ああそうなんだ。
うん、ただまあ難点としてはどうしてもハードディスクなんで。
うん、
SSD じゃないんで起動がめちゃくちゃ遅いマシン自体の。
ああなるほどね、
うん、で職場の iMac とか結構もう SSD を載せちゃったんで、
うん、
それこそねあのコマシーさん MacBook Air の再起動って
あ全然なあの10秒とかそんな世界で本当に
一瞬で終わりますよね。
一瞬で終わりよ本当に、
うん、スリープと昔のスリープとか、うん、あの Windows のスタンバイとかに比べたら
そうです、
ね、何だったのあれ休止状態っていうのはさ未だによくわかんない。ああそうだ XP 使ってる人もう多分切れてるから変えなさいよいい加減。
XP 使ってないから大丈夫。あの、うん、少なくともプライベートで Windows 持ってないから
ケイタロウさんはまあちょっと答えれる範囲であれですけど、うん、こう職場とかはまだ Windows XP とか。
いや全部7に変えた。
おやりますね、
うんうん、やったやった
やりましたか、
うん 結構ねお金かかったけど、
うん、ちなみにですけど、あの昨年の、まあ、今年も多分そうですけど、ポッドキャストックの録音マシンは XP ですよ、う
ん、おお大丈夫かよ
実は。
あ、そうなの。
一切もうネットにつなげてないからいいんですけど、そうローカルで使う、あのなんていうか枯れた録音機器として使ってるから、はい、まあ、はい、問題はないと思うんですけど、実はあれ XP で撮ってました、あのちっちゃいマシン、
はいはい、
昔のね富士通のルークスですよ、ご存知ないかもしれないけど、い
や知ってるけど、 あんなちっちゃかったっけ、は
い、ちっちゃいですよ、ルークスのあのちっちゃいやつがあるんですよ、
はい、
まあ職場がね XP の人も多いでしょうから、
ただなんかあってからね XP でしたって、うんっていう後付けになっちゃうと相当叩かれそうな気がするからね、うん、ここら辺は怖いよね。
基本的にはもうセキュリティ面ですよね一番はね。
本当そうだと思いますね、その XP にしてなかったことによって、うん、例えば関係ないけど情報漏洩しちゃいましたって言っただけでも相当叩かれることになりますからね、うん、きっと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、そこら辺は本当気をつけた方がいいなと思いますよ。
だからまあ多分僕の予想だと、まあ、マウントゴックス社もきっと XP を使ってたとは思うんですよ。
あ、なるほどね、
そこ行くマウントゴックス
マウントゴックスも
ポッドキャストックの値段全部ビットコインでやろうか、う
ん、ビットコインでやる
支払いを
誰が払えるんだよ、そう誰が払えるんだよ、 どこで一体現金化すればいい、
どこでやるんだろうね
会場にもあれですよ、ビットコインで払えるよ、もしくはあの今から世界の山ちゃん本部に掛け合って、
う
ん、
そうですね、
あのビットコイン支払いを認めてもらう必要が
したいんだけど、ビットコインに変換できないから買えないみたいな
それね多分ねもうゼロになると思うよ。
そうですね、
うん、誰もね買えなくなっちゃう、
赤字もいいとこだね、
赤字もいいとこだし仮にビットコインで払われたところで、うん、あの目減りする可能性ありますからね。
そうですね、
レートがいろいろありますからね、
あれ、まあ、僕もあんまり詳しくないからあれだけどさ、
うん、
まああれまだ今後でも継続してやるのかね、あのサービス
は。なんちゅうかマウントゴックスがどうなるかは別として、うん、ビットコイン自体は例えばペイパルみたいな、
うん、
そのどっか特定の団体とか、あとは例えば普通に政府ですね、
うん、
各国の政府が発行してる通貨のような、うん、何でしょう、管理者がいない通貨なんですよ、通貨というか。
あ、そうだね、あ、そうか、そうですね、それで日本政府はなんか税金かけるかけないみたいな、ちょっと話
そもそももう管理するっていう概念がないというか、
うんうん、
なんかもう多分僕らが思ってる、通貨とか価値を交換する仕組みの外にある、
うん、
制度なので、
ポイントと通貨の合いの子なのかね、どうなんだろうね。
いや もっとなんかね、さらに、まあ、先というか外にある概念みたいなものなんで、
うん、
あのやめるとかやめないとか、使うとか使わないとか、なくなるとかなくならないとか、
うん、
なんかそういう次元じゃないみたいなんですよ、どうやら。
うん、
なんでどっかが規制したからどうなるとかって話じゃないみたいで、
な
ただ規制できるとしたらビットコインを日本円にするとか、
うんうん、
ビットコインを US ドルにするっていうその換金するところとかで、
うん、
もしかしたら規制はかけれるかもしれないんですけど、例えば世の中が全部ビットコインで全部決済するようになった場合はもうなんというか管理しきれない
ってことなのか、
てか管理できるものではない、
うん、
うん、というちょっとあの発想を多分柔軟にしないと受け入れられないものなんで、なかなか普通のなんていうか金融的な知識があっても太刀打ちできないというか
っていうものなんだ、うん、
ものなんで、ちょっとこの辺はねもう少し調べて番組にできたらいいですけど、この3人のね適当な感じで話すにはあんまりそぐわない気もする。
なんか全然 ね終わった頃にはスーパーマリオのコインとかの話になってそうだ
な、うん、うん、あんまり意味がないかなと思いますけど、じゃあ慶太郎さんこれ宿題ね、ビットコイン。
いやー、そのハードルの高いのばっかりするなよ
あとちょっとこれね、この前チラッと見たんだけど、あのマウントゴックス社、
はい、
名前の由来を見たらね、
うん、
みんな知ってるかな、実はあの別にビットコインを売買する会社じゃなくて、
あ、そうなんだ、
あのね有名なカードゲームのカードをやり取りするところが母体らしいんですよ、どうやら。ピンとくるかな、マジック・ザ・ギャザリング。
あ、あ、はい、知ってます。
聞いたことある、聞いたことある。
あれのカードをなんかやり取りするサービスというかサイトが発端でそのまんま来たらしいです。
なるほど。
なんでマウントゴックスって、まああれしっかりアルファベットにしてみればマジック・ザ・ギャザリングなんちゃらトレードみたいな感じになるらしいですよ。
なるほどね、
豆知識だね。
ひどい攻撃カードを食らったんだな
まあ、マジック・ザ・ギャザリングやってなかったからもう全然わかんないけどね、うん、
今言った適当なことしかやってないから
、はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com、 また番組ホームページではメールフォンもご用意しております。ホームページアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、あとまあまあポッドキャストックのテーマもそろそろね考え出しましょうか。
そうですね。
そうだね。
うん。去年結構ね、ギリギリまでテーマ決まりませんでしたから。
前日ぐらいだよね、本当に最終的に落ち着いたのが。
そうですね。うん、今年はじゃあちょっと1ヶ月かけてブレストとかしましょうか。
だってうちらもう行き当たりばったりでしかいつも番組やんないから。
そうだよな。
下手したら僕らの1個前の、うん、1個前とか2個前のやつと被っちゃった場合はもうその場で変えないといけない可能性もありますからね。
そうだよね。
そうか。
だいたいさ、1ヶ月前に考え出すとみんな飽きちゃうじゃない、もう。
そうなんだよね。
このメンバーね。
そうなんだよね。
そうなんですよね。結構それでお蔵入りになってるんで、山ほどありますからね。
山ほどありますね。
はい。
ごめん、あの、うん、ビズ ID。
ビズ ID？
性ビズ ID の紹介のお話。
そうだそうだ。完全に取り上げていただいてたのに忘れてました。慶太郎さん、よくぞ気づいていただきました。
わかることブログですね。
そうですね。まあそもそも言うと、あの、わかることブログっていうね、
うんうんうん、
非常になんていうか、いろんな方に読まれてるブログで。
聞き流すだけで会話のネタに困らない、情報入手用ポッドキャスト10選ってやつですね。
これでもう会話に困らないだって。困らないかね。
困る、まあ、受け入れてもらえないかもしれんけどね。
でまあこのね、あの、分かることブログの方が、
はい、
まあまあいいですよっていうポッドキャストを10個選んでいただいて、はい、そのうちの1つに加えていただいたんですけど、
そうですね、
まあ、一応ね、一応どういうのと肩を並べたかだけは話しておきましょうか。
そうですか。
まず1個目、
はい、
あの、週刊日経トレンディ、
おお、
まあまあまあまあまあまあ並んでるかな。
まあそうですね、まあ並ばずかトレンディーかどっちかだよね。
そうですね、トレンディーな話題はだいぶ、ね、出してる、
はい、
次、日経ベリタス、
おお、
そうだね、まあベリタスか並ばずかだよ ね、 そうですね、やっぱりね、
日経ベリタス、
うん、そうですね、
で次、伊藤洋一のラウンドアップこれ並べてるかな、
並べてるのかな、
これね、あの、なんか一回なくなりそうになってからいろいろ大変だったみたいですけど、
でもこれ本音投稿30分じっくり楽しめるって書いてあるから、まあそういった意味ではね、
あ、似てるね、
うん、僕らも本音で話してるからね。
そうですね、
小橋さん、これ 俺らパクられた、これ、
あ、パクられてんのかな、
うん、あとはあの、なんだっけ、文化系トークラジオライフ、
あ、もうこれウリ二つだね、
ああ似てるね僕ね、ちょっとまあこれ多分すげえこのライフ聞いてる人いると思うんだけど、
今相当敵を作ったよね、
うん、チャーリーつはもうチャーリーハマしかいないだろうと思うんだけどね
チャーリーシーンもいるだろう。
チャーリーシーン
チャーリーシーン懐かしい
何チャーリーシーンって
あれチャーリーシーンなんだっけ、メジャーリーグとかですよね。
そうそうそう、
あ、そうなの、
ハリウッド俳優だよ、
ハリウッド俳優、
そうなんですか、絶対チャーリー浜野が有名だと思う、
ちょっとトム・クルーズを庶民派にしたような感じ
本当庶民派がハリウッドとかにいていいのよく分かんない、
それはそれでチャーリーシーンって言ってねえか
大丈夫、日本語多分分かんないから大丈夫
大丈夫か、
あとですね、藤沢久美さんの社長トーク、
はい、
ほう、
そうですね、有料ポッドキャストに並んでますね、僕ら、
本当だ、有料ポッドキャストです ね、
はい、あと、あの、新刊ラジオ話題の本を耳で読む、
はい、うん、
新刊 JP 講師ポッドキャスティング、あの、ビジネス書とか小説とかのね、うんうん、書評みたいな、
まあ、ビジネス書はうちらもやってるからね、たまにね、
そうだね、
そうですね、
竹内先生のね、
竹内大先生の、
ね、大先生の方をね、
はい、やってます、あとキクタス、
はい、
キクタス、これ、
これは何でしょう、
ちょっと僕あんまりわからないんですけど、ここに、あの、出てる画像には、これおそらく加藤登紀子さんでしょ、
そうですね、あと茂木健一郎さんとか、鳥越
俊太郎さん、鳥越俊太郎さん、は
い、とかすごい
ジャーナリストのね、
すごい方が出てますね、
まあほら、ゲストとか呼ぶかもしんないし、うちらも
そうですね、
まだ並んでるかな、
まあ、うん、そうですね、並んでるね、大物が出るからね、
大物が、まあ、そのうち出てくれるとは思います、
出てくれる、
はい、そして、クリラジさんのトレンドウォッチ、
はい、
あ、だいぶ安心してきたね、
う
ん、これね、
まあそうですね、まあ、ここはもうおなじみな感じですよね、う
ん
う
ん、
もう
タロケンさんが出てる段階でもう超安心だこれ、うん、この前久々にタロケンさん会ってきましたよ、
あ、そうですか、う
ん、具体的な内容は言いませんけど、
お、なんか悪いこと言ってるぞ、
いやいや、普通に、あの、久々に会ってまいりました、
はい、
そして、最後に、10個目、リンゴは踊るされど並ばずということで、まあ、はい、ね、鳥に書いていただいたんで、まあ、多分10個のうちで一番面白いんだとは思いますけど、
そうですね、はい、まあ、話題もダラダラと展開されていてとか書いてありますけどね
で、この分かることブログに書いていただいたものがかの有名なビズ ID、はい、これなんて読むの、はい、これ、誠、ビズ誠、 何なんだこれ。
誠.biz.id
かな、はい、これはだって一応なんだっけ IT メディアの系列じゃないし、なんだっけ、なんなんの
IT メディアの系列、
IT メディアの系列でいいのかな、ね、はい、IT メディア系列のまあまあ割といろんな方が読んでるブログに書いていただきまして、うん、この場を借りて、ね、はい、熱く御礼を申し上げたいなと。
はい、ありがとうございました、
う
ん、
まあ、
日経の番組ぐらいの影響力はあるってことは分かったんで、
まあそうですね、
そうですね、まあ、この勢いでポッドキャストックにも皆さん来ていただければなとは思っております。じゃあ1ヶ月かけて話題考えていきましょう。ポッドキャストック
ベタベタに WWDC とか、
あ、そうですか、振り返りますバッチリ30分、
ベタベタで、はい、
まあ、多分どっかと被るでしょうね。もしくは全部の番組が、はい、あ、被るだろうなってお見合いして誰も WWDC やらないとかね。
俺もそっちの方が可能性あると思うよ。
じゃあもう全員 WWDC やろうよ
それさ、まあ、後になればなるほどなんかすごいハードルが、
うん、そうだよね、まあまあ、どこが後になるかまだ先になるかはねまだ決まってないですけどね、はい、先にやった方が勝ちだよね
確かに、もう仮にそういう縛りをする場合にはもう胃の一番にやらせてほしいですね、うん、トップバッター争いをね
トップバッター争い、
その場でじゃんけんとかで決めるしかないよね、当日に ね。ということで、まあ、だいぶ後半に無駄話が続きましたが、第38回リンゴは踊るされど並ばずをお送りしましたのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。